はい、マタイに夜福音書22章の、15節から22節、主題としては神のものは神に返すということです。ここでファリサイ派とか言葉尻ヘロデ派とかこういうのが出てきて、こんな風な言葉で出てきて、デナリオン金庫とか皇帝とかこういう言葉があるので、別に皇帝がおるわけじゃない、デナリオン銀貨とかもない、ファリサイ派もないヘロデ派も関係がないというふうに、ここに出てくる名前が私たちと関係がないと思われるために、こういうとこがどうもあんまり心に残らないと。でもこの最後の言葉、とてもこれ重要な言葉ですね。21節の皇帝のものは皇帝、これ以上に神のものを神に返すということが中心にある、この一言のためにここがこういうふうに置かれているわけです。これはですね、ヘロデ派とファリサイ派は大体によって対立をしていたわけです。ヘロデ王中心、伝統的な権力を求める、ファリサイは聖書中心と、旧約聖書ですけども、で本質的には対立しとったのに、イエスを何とかしてですね、攻撃しようという点では一つになっていたわけです。そのぐらいですね、共通の目的があった、イエスをやっつけなければと。そこでですね、あなたが真実で真理に基づいて神の道を教えている、こういうふうにいわば油断させておいた上で、皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているのかなっていないのかと。税金を納めるっていうことは立法、要するに神のご意志にかなうということであったら、それはですね、この神の民を不正に支配をしている人々にですね、金をする、それを支えるということは良いことになるではないかと。その拒否するのが当然だと、だろうと。で、皇帝に税金を拒否するべきだといえばですね、反乱を起こすと。そういうふうに国家権力に対する反乱だと。税金を納めても構わないといえば、ユダヤ人、神のために対して、これはいわば反対することだとですね。そういうふうにどっちを選んでも追い詰めてやろうと、ということだったわけです。そういう悪い、支配をしている皇帝にお金を納める、そのことを認めるのかと。実際に認めないで、武力を持ってですね、強大なローマの軍隊に攻撃を仕掛けたり、大きな崖のところでですね、ローマ軍が行進している時に大きな石を投げ下ろしたり、そういう一種のテロ的なことも一部のユダヤ人はやっていたわけですね。ゼローテスト、熱心、ゼーラス、熱心、非常に熱心なグループという意味で熱心党とも訳されたりします。そういうふうにこのユダヤ人の中、今もそうですが、昔からですね、権力に対しては絶対に認めない、抵抗するんだと、という人たちはずっとおったわけです。けどもヘロデ党の人たちはそういう権力の一種のグループにおったわけですね。本来反対だったけど、さっき言ったように両方がどっちに絡んでもイエスをつまずかし、倒させようとした。そしたらどっちにしてもそうだ、これは絶対にですね、イエスをやっつけられると思っていたのに、イエスはすぐにその悪意を見抜くことができて、そしてイエスのこと真実だとか真理に基づいているとかいう、全然そう思ってない、やっつけようと思っているのにしてるから、これを偽善者と言ったわけですね。で、銀貨を持ってこいと、誰の肖像かと、皇帝のものを書いたと。 でこの次の表現はとってもまあそういう意味では有名になったんですね。こんな答え方をするとはもう全く夢にも思わなかった。銀貨にですよ、皇帝が肖像が入ってある。今でもお札にですね、福沢諭吉みたいな人の絵が載ってたり、夏目漱石が載ってる。と皇帝のものを皇帝に、神のものを神に返した。彼は非常に驚いたと。で、よう攻撃しなくなったというんですが、これはちょっと意味がよく分かりにくいわけです。お金というのは皇帝のものなのかと、ということになりますね。これは一方で考えてみますと、今日私たちは税を納めている、税金を高く取られていると、まあ、自動車税でもですね、高速道路でも高い料金、なんか税はやっぱり取られている取られているというけど、ここでの返すという表現があります。これは確かに考えてみますと、こういう道路きちんと作られる、あるいは学校教育の制度、医療のさまざまな制度、それも全体として我々が選んだ人たちが我々の出した税金を考えてそういうふうに使っておるわけですね。いろんなこういう土地の区画とか、誰がどこから教会どうこう番地、そういったことは確かに私たちためになって、でたらめですよ、誰か力もここから忘れるんだ、ここからこっち、いつもそういった戦争になるわけです。そういうことからですね、我々がこういうふうにいて平和に生活できるというのは、確かに我々が納めた税金が良いところにもたくさん使われているということではあるわけですね。まあ、そういうことで、本来はそれが良い人たちであれば良いように計画しているから、まあ、感謝の気持ちでお金を納めると、お金をお返しすると、感謝の気持ち、まあ、そういう意味が確かにあるわけです。でも大概それを不正に使っている人がたくさん、オリンピックでもですね、必要ないところに膨大な金を注ぎ込んだりする、これでもやっていることですね。だから、まあ、我々としてやっぱりその税金を不正に使うから、なんかそれを不正に使う自分らのために、取っているというような感じがするわけで、他方ではそういうふうにですね、さまざまな当たり前になっているようなことも実は納めた税金でなされている。で、そういうことに対するある種の感謝の気持ちが本来はこれに込める。で、返すと、税金もまあ返したらお返してるんだという、まあ、そういうニュアンスは確かにあるわけです。一方では、で、神がそういう支配する権力を一義的にしている、何らかの方で許可をしていると、お金に関して。それで、確かに昔もこういう道路を作ったり、さまざまな行政区域を作ったり、氾濫が起こらないように奪い取ったりしないようにと。で、お金は皇帝の権限のもとにあるから、それは出せと言えば差し出すと。神に対してはどうなるか、ユダヤ人が言う神に対して忠実だと。いつでもどんな時でも神に対するものを、神のものを神にお返しをできるのだと、と言おうとしたわけです。この私たちの今の礼拝も、私たちが与えられた健康、こうした場所、これも多くの方との献金が相当入ってこれ使われておるわけですが、そして私たちはこの時間を神にお捧げ、お返ししているわけです。礼拝そのものも神に、そういうことをですね、本来神の持ち物で我々の時間や心、そういうものを神にお返ししている、お捧げしていると、ということです。私たちがいただいた信仰の心、神様の愛、これも神のもの、それを持って感謝をして祈り、他者に何か良きこともできる場合にはする。それみんな神に対してのお返しなんですね。いつも良いものを神様くださってる、神のものをくださってる、平安、力、悔い改めの心、さまざまな悪いことでも不思議な希望の光が見える。その光、みんな私は健康そのものをお返ししたりしない、その代わりに感謝を捧げると、お返す。そうすることで神のものを神様にお返しておるということになるわけです。 それはいつでもできるというわけですね。悪いおごって税金いっぱい取ってもなおかつですね、神にそのようなことも試練だと耐え忍ぶ心を持って、そしてそれまでの過去のこともいろいろ導きを持ったら神に感謝ができると。これ前にも言ったローマ時代でも迫害をしてキリスト者だとクリスティアノスということを告白をやめるか、やめなかったらお前は死刑だと、そこにお前の赤ちゃんも親もものすごく苦しむぞと、ただお前がクリスティアノスクリスト者だということをやめたらみんな助かるんだと迫られても、今までずっとですね計り知れない恵みを与えて導いてくださった神様に対して決して私は嘘を言うことはできない、私はこんなふうに豊かに顧みてくださった神様を思えば、キリスト様を思えば、必ずや残された赤ちゃんも親も守ってくださるんだと確信していると言ってですね、キリスト者であることを否定するということはやめて自ら死んでいったと、殺されていった、それが残っているわけですね、そういう告白も。本というのは非常にそういう意味で、はるか2000年も前のあの本でなければ分からなかったようなことが、まあ、ヨーロッパではそれに分かったと、日本語に訳されて、手に入って実際に確認できるようにもなった。本ということは2000年前のそういうことをした人、あるいはそのことの中でも神様に感謝をして喜びを持って死んでいった人たち、実際におったんだと知ることができる。書物っては非常にそういう意味で重要な働きをすることがしばしばあるわけですね。2000年前、決して行くことができない時間の遡ってもありありと浮かんでくるというわけですね。そういうことで、このことはイエス様が言われた、悪い人が暴力を振るうと、不正なことを殴る、あるいは物を奪う、そういうことを毒麦のようなことを神がある意味では許可してるんだと、甘んじて受けろと、その代わり神様にそういうことも忍耐をして、それも耐えることができる心を与えてくださったことを感謝する、それまでの導きを感謝すると、右の方を打たれたら左の方をも出せとか、奪おうとするものはその奪うままにしようとか、普通の常識では考えられないようなことを言われていると、最終的にはこのことなんですね。そういうね、しようとすることは人間の権力、力、暴力、それはその人がまあ言うとですね、ある意味で神様許可してるっていうところ、あの呼ぶ気に見られる悪いようなことも災害も。でもそんな場合でもパウロが言ったのはそれですね、常に感謝をすると。感謝ってどんな場合でも、その迫害で死ぬような場合でも、聖霊の促しと支えがあったら感謝を神に返すことはできるということなんです。これなんか非常にこう高い段階ですね。聖書はもう限りなくですね、その奥が深くて限りなく高い段階のことまで含んでるので、聖書の内容にもう飽きたなんていう思い全く起こない、限りなく奥が高い深いです。で、今言ったそういった書物、神様が要は残すようにさせた書物の中に、はっきりとそういう現実にそういう人がおったということもたくさん知ることができるわけですね。だからああいうふうにこういうことと普通は結びつけるには思われていないと思います。パウロがどんな時でも、全ての時でもいいです、神に感謝する、神を賛美しよう、それは最終的に最も高い段階だとですね。いつも神様に感謝をお返しすると、旧約聖書のハートである詩編には、最後にはハレルヤと、神様に賛美しよう賛美しようってずっと繰り返してたくさん載ってる、それはこういうことなんですね。神のものを神にお返ししようと、はい、そういうことですので、小さな身の回りの自然を見てもですね、あ、この神様が私たちに清い模範を、あるいはこの前子供たちが見せた悪い虫のようなものでも、現実の人間も悪い虫みたいな悪いことする人おるわけですね、たくさん。 そういう時に悪っていうものも不思議な力を持っているということを思うんだけど、それも大きな神の創造見てのうちにあるということですね。全て、そういうことを持ってそういうふうに受け取ることができる、それを神にまた感謝をする、良いことがあっても感謝をする、苦しいことがあっても感謝ができるというのであれば、それは神様にいつもお返しをしていくと。人間の弱い感情のゆえに、そういうことはもちろんいつでもできないわけです。いつでもできることを書いてあるんだったら書く必要はないんですね。自然にできるんだったら書いておるはず。聖書に書いてあることできないできない言われる人の中におったら、なので当たり前なんです。できないけれども高い段階に聖なる霊に導かれた時には、神様に引き上げられたところ、そういう状態まで人間っていうのは達することができるんだということをですね、それをはっきり証しとして書いてある、神様の約束として。でもほんの少しなら誰でもできる。で、食物のためにこれくださったと。神様、働いてる人は働いたお金、それは健康を支えて神様ですよ。だからくださった、だから神様に感謝をして感謝をお返ししているという。でも食事の時だけでなくて、今言った小さなものを見ても、雲を見ても、空を見ても、さまざまなことを経験しても、こういうことも神様が、苦しいこともこれも鍛錬として与えてくださったという、そういう気持ちで感謝を返していくということですね。そういうことを私たちは、イエス様によってですね、導かれたいと願うわけですね。そういうように、はい、以上です。